ラワーステーションゲストインタビュー企画花のある人々。後半は香水作りに取り組む国分さんご自身についてググッと迫っちゃいます。ではお聞きください。
私はね、はい、香りとあんまりちょっと関係ない仕事をやってたんですよ。
そうなんですか。
大学卒業してですね、銀行とか証券会社におりましてね、
またまた固めない
そうなんですよ、まあ、香りはね好きなではあるんですけどね、今香水アドバイザーとか言ってますけど、ちょっと本当は穴があったら入りたいようない
や大丈夫ですよ
まあインターネットがねもう大ブームになった頃に、私もねちょっとねやってやろうか、ということで自分で会社建てちゃったんですね。
それは香水関係の会社だったんですか。
これはね IT 関係ですね。96年にスピンアウトして作りましてね、まあ結果、2つぐらい作ったんですけどね、
紆余曲折があったということですか
まあうまくいかなくてですね、まあ次の展開どうしようかといった時に、まあ妻がですね、彫刻をやるもんですからね、まあそれまでは遊びと思ってたんですけども、なんかこれってすごいビジネスじゃない、香りは日本伝統がありますし、こう日本人のための香水があってもいいんじゃないかなと、なんかビジネスチャンスを感じたんです。まあそれで思い切って、全然違う分野ではあったんですけどね、妻に教えられながら、まあやっております。
フラワーステーション花のある人々。
香水作りとか香りに関わってらっしゃる上でのこう一番こう魅力というか、今まで続けていらっしゃるモチベーションっていうのはどんなところにありますか。
香りはね意外と奥深いというですかね、勉強すれば勉強するほど面白いですね、香りって何かが変わることないんですよね。薬じゃないのでね。
そうですね。
病気が治るとかね、怪我が治るとかいうことないんですけども、香りでですね、案外ですね、精神が安定するというか、心のケアには意外とパワフルだということが最近分かってきましてね。
アロマテラピーっていうのはね、
すごくこう
一大、ムーブメントというか、確固たるものになってますしね。どんどんまだ分かってないけれども、これから解明されていくとすごい可能性が香りにはありそうですよね。
あると思いますね、仏教でも、キリスト教でもそうですが、香りって必ず炊きますよね。
炊きますね。お線香炊いたりしますしね、日本でもね。
あれは、神聖な空間を作るためではあるんですけども、あれが意外と精神に及ぼす影響って大きいということがだんだん分かってきましたね、香水もねイケてる
イケてると思います
まあ医療行為までなりませんけどもね、ちょっと人に与えるインパクトというかあるなというのが最近感じてましてね、ビジネスとしてもやりがいが非常に高いですね、
やればやるほど
面白いですね、さらにブランドビジネスなのでね、雰囲気というか、高めていかなくちゃいけないものがあるんで、製品だけじゃなくてね、会社のイメージ作りとかいうの部分も面白いですね。だから香り自体も面白いし、ビジネスもちょっとチャレンジというか、そういうところが大好きです。
いろいろ可能性本当に広がりそうですね
そして武蔵野ワークスならではの香水販売の切り札についてもお伺いしました。
うちはですね、ちょっと欠点がですね、店舗がないので、実際試せないというところがちょっと痛いんですけども、その代わりですね、ミニボトルといいましてね、1ミリぐらいの女性の小指ぐらいのサイズのボトルを178円で売ってるんですね、これがね案外使い出があるんですよ見かけよりは。香水普通スプレータイプじゃないですか、意外とね出ていっちゃうんですけども、そのミニボトルはスプレータイプじゃなくて、1滴2滴垂らすんですけどね、その1滴2滴がね意外といい塩梅に肌にマッチしますので、試しやすいと思うんですよね、これねぜひね活用してもらいたいんですよね。
そこで活用して、
でなんかお客様の中にはね、ミニボトルで気に入ったらフルボトル買いますとかいうコメントをいただくんですけども、うちとしてはねミニボトルをね日常の生活でなんかこうどんどん使っていただけるとすごい嬉しいですね、 持ち運びも簡単ですのでね、会社とかに持って行ってちょっと仕事の合間に
そうですね
リフレッシュの時はいいかもしれないですね。
はい、
最後に武蔵野ワークスが目指すこれからの香水作り、国分さんご自身の夢や野望についても伺っちゃいました。
日本にその信用できる香水メーカーがまだあまりない。もちろん大手の化粧品会社さん作ってますよね、
はい、
言っていいのかな、資生堂さんとかね、
はい、
でもはっきり言ってね、あんまりちょっとだけ腰が引けてるんですよ。やっぱマーケットがね小さいからだと思うんですけどね。だけど本当の日本の香水を必要とする人たちっていっぱいいるので、はい、僕たちが他の人がやらない分ある程度のパワーを持って、はい、いい製品をどんどんとこう市場に武蔵野からね、
はい、
武蔵野ブランドで出していきたいなと思ってるんですけどね、
はい、
ちょっと大きいですかね。
いやそんなことないと思います。香りの可能性と同様にどんどん羽ばたいていっていただきたいと思います。
そうですか、じゃあ一緒に羽ばたきましょうか、
はい、そうですね。今日本当にお忙しい中ありがとうございました。
わざわざありがとうございます。
株式会社武蔵野ワークス営業ご担当国分太郎さんのお話でした。私も最初に金木犀の香水と聞いた時にですね、ああまさにありそうでなかったものじゃんと思ったんですよね。そして日本人が作る日本人のための香水、これもありそうでないジャンルなんじゃないでしょうか。新たな道を切り開く果敢なるチャレンジを続けてらっしゃる国分さん、ご本人はねとってもソフトな、まあ、ロマンスグレーと言ったらよろしいんでしょうかね。香りをまとうのがとってもお似合いなダンディーな方でした。金木犀の香りに包まれた至福のひとときを私も過ごさせていただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。では今回のフラワーステーションはこの辺で、また必ずお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。